はい。じゃあ、続いてのプログラムですけれども、AP ニックアップデートということで、JP ニック、AP ニックアップデートかな。はい。ということで、JP ニックの中川幸喜さんの方から発表いただきます。ということで、大丈夫かな。はい。じゃあ、発表の方よろしくお願いします。それでは、JP ニック、AP ニックアップデートをしていきたいと思います。JP ニックの中川と申します。よろしくお願いします。はい。ごめんなさい。まずはですね、実装予定のポリシー提案というところで、AP ニック58のご紹介の前に、やっていきたいと思います。実装予定のポリシー提案として、現在実装待ちのステータスになっているのが、プロップ154、IXP 向け割り当てアドレスサイズの変更と、プロップ156、IP リソースの一時的な割り当てということで、こちら現在 AP ニックで実装対応を待っているところになっています。AP ニックでの実装が終わり次第、JP ニックの方でも順次、こちら実装していく予定になっています。ちょっとどんなポリシー提案だったかというのを、少しだけ振り返る時間を作りたいと思います。まずは、プロップ154、IXP 向け割り当てアドレスサイズの変更ということで、こちらの提案は、IXP 向けの、デフォルトの割り当てサイズをスラッシュ26に、縮小して、いくというような提案でした。で、さらには、条件をつけて、60AS 以上のピアがある場合には、スラッシュ25まで、100AS 以上のピアの計画が承認できる場合には、スラッシュ23まで、といった形で、このように、条件をつけて、その、割り当てサイズを、大きくできるというような、形になっていました。もう一個、プロップ156、IP リソースの一時的な割り当て、こちらに関しては、以下のように、分配期間6ヶ月、失礼しました。イベントなどの、定常的分配が、そぐわないケースに限って、そのリソースから期限付きの割り当てを、実施するということで、6ヶ月間の期限付きで、分配サイズは IPv4 はスラッシュ24、IPv6 はスラッシュ32、AS 番号は1個、こちらを、一時的に割り当てることができるというような、提案でした。これらの2つが今後実装予定となっております。で、大体実装時期の目安について、次回のアプリコット2025、AP ニック59のタイミングで、これは AP ニック側で実装されるものと予想されますので、もしこの156で言えば IP リソースの一時的な割り当てとして、イベントなんかを計画されている方や、こちら154では IXP の方で、割り当てアドレスサイズ、IXP 向けの割り当てを受けようと考えられている方、もしいらっしゃいましたら、それまでに、ご検討いただいたりとか、ポリシーがどのように変わるかというのを、動向を追っていただければと思います。はい。実装予定のポリシー提案については、以上となります。それでは、先ほど、フェローの2人にもお話しいただきました、AP258 に関わるところを、ご紹介していきたいと思います。概要については、先ほどお話しいただいたので、そんなに、付け加えるところはないかなと思っています。ニュージーランド・ウェリントンで開催されました。ニュージーランドでの開催は、エピニック41、2016年、オークランドで開催されて以来の開催だったようです。参加者数が、現地参加者数が349名、オンラインのみが74名という形になっておりました。近年はですね、シンガポールと、日本の京都で開催された単独会のオープニックも500名以上に人数を集めるなど非常に盛況しておりましたが、今回は大体例年並みの数字ぐらいかなというような参加者数に落ち着きました。まあ、その一方で、このニュージーランドという地理的特性上、オセアニア圏内の島しょ部から参加者というのが非常に目立ちました。 はい、現地の様子も、大体先ほどご紹介いただいた通りです。このような形で、エピニックの方で、フリッカーというサイトを使って、写真の方を公開しております。前村さんにも、ご登壇いただいている写真も載せておりますが、その他、ソーシャルイベントの写真であったりとか、あとは今回会場の中で、ジグソーパズルをみんなで組み立てようというような、試みもありまして、それを楽しんでいるような写真も、このフリッカーの方に残っておりました。いろんな写真がこちら残っておりますので、ぜひ、現地の様子、関心のある方は、こちらのフリッカー見ていただくのが良いのかなと思います。続きまして、プログラムについてです。今回、フェローシップの方々には、カンファレンスの期間中に行っていただきましたが、その前の8月30日から行われていたのが、ワークショップの期間になります。ワークショップの期間は、ネットワークセキュリティですとか、ネットワークオートメーションなど、様々なテーマをもとに、ワークショップを行いまして、アジア太平洋地域の技術者の方たちにスキルをつけていただくというような時間になっています。それから、カンファレンス期間中に関しましては、スペシャルインタレストグループ、興味関心を持つ人たちが集まって議論を行うシグの時間ですとか、その他、テクニカル、セキュリティに関する事項、また、共催イベントとして、パシフィック IGF、AP スター、APX など、様々なイベントが、この期間中に行われておりました。その他のところに書きました、APNIC プロダクトデモというのは、合間合間の時間を使って、APNIC が提供している様々なサービスのデモンストレーションが、今回のカンファレンスでは行われておりました。続きまして、選挙について、ご報告をしておきたいと思います。今回の APNIC58 では、2つ選挙が行われました。まず1つ目、NRMC 選挙として、が行われました。NRMC は、すみません。NRMC の選挙が行われまして、今回は、ニコール・チャン氏、台湾 TWNIC から移行された方が当選となっております。現職の、インドから、ゴーラブ・カンサル氏という方が、一期務められていたんですけれども、こちらの方が、任期満了で、退任をされるというところで、今回の選挙には改めて出ることなく、新人の、カール・クロペンバーグ氏、オーストラリアからの方と、このニコール・チャン氏の2人で、争うというような形になりました。こちらのニコール・チャン氏は、選挙は、初めてというところだったんですけれども、その前に APNIC 理事会指名枠でという形で、3期、このニコール氏、すでに NRNC を務められておりました。その結果、現職として実績のある、ニコール氏が、選ばれまして、当選という形になりました。そして、合わせて、お知らせになりますが、このニコル氏が選ばれていた APNIC 理事会指名枠として、次期2025年からの枠にですね、この JPNIC から前村が務めることになりました。ということで、2025年の1月から12月の1年間は、前村が NRONC の方を務めてまいります。続きまして、選挙についてはその2ということで、シグコチェア選挙の結果についてもご報告しておこうと思います。シグコチェアとは、先ほど申し上げました、スペシャルインタレストグループ、シグの中で、まとめ役であるチェアの、サポートする、コチェアの、枠を、選挙するという形になりました。各選挙結果については、ここでは、誰だと申し上げることはありませんが、今回結構中華圏の方が多く、立候補されまして、当選された方で見ても、ポリシシグコチェアは、TWNIC から、シグのコチェアはシオニニックからなど、中華圏からの立候補者が目立つような形になりました。また、ルーティングセキュリティシグのコチェアでおきましては、JPNIC の、木村泰治が、立候補しまして、こちら、初当選という形になりました。はい、ここまでが、選挙結果のご報告になります。はい、そして、ここからは、ポリシーシグについて、ご紹介していきたいと思います。ポリシーシグコンセンサスの確認方法については、これまでと変わっておりません。コンセンサスは挙手で確認を行い、オンラインでは、コンファーというシステムを使って、それぞれの意見表明というのが可能となっておりました。はい、アドレスポリシーに関する議論4件、今回は提案が行われておりました。4件の提案について議論と書きましたが、実際に議論として行ったのは、今回はその中の2件のみ、残りの2件の議論という形にはなっているという形です。また、これから詳しくご紹介したいと思います。 まずは1件目、プロップ157から、ご紹介します。一時的な IPv4 アドレス移転です。こちらは前回の APNIC57 から、引き続き、議論となっているような、提案になります。提案内容としては、一時的な IPv4 アドレス移転という形を以下のように定義し、実装するというようなことが、述べられていました。こちら、前回の提案から、変更がかかって、削除された部分は、線を引いて消してあります。本移転申請では、移転日と終了日を、申請の際に記録する。そのようにすることで、一時的な移転という形に、しようというものです。そして、移転時にはアドレス利用計画を必要とする。移転時は、遵守事項を守る必要がある。として、遵守事項として以下のことを挙げておりました。アドレスの不正利用時には、移転取り消しが可能であることを条件にする。V6 アドレスを広報する。RPK の実装、IRR とジオロケーションを、正しく更新すること。マナーズに準拠すること。これらを守って初めてこの一時的な移転ができるというような形にしておりました。で、このような提案、なぜ、この提案が行われたかというのを考えると、目的としては、ベース、レジストリの体系の外で、アドレスの分配が行われるというような事象をなくすために、これまで、リリースを禁止しようという提案、この、プロップ157を提案した提案者は、それまでも同じようなポリシー提案をやっていたんですが、結果的にコンセンサスには至らず、今日まで至っていました。そこで、このような形で、一時的な IPv4 アドレス移転というような言葉を用いて、レジストリの中にこれを取り込んで、レジストリの外では行われないようにしようというようなのが今回の提案でした。そして、会場の意見としまして、前回から引き続き、考え、議論とし、意見として、出ている部分にもなるんですけれども、接続性のないアドレス分配なんていうのは、絶対に行われるべきではないということで、結局、このレジストリの構造の中に取り込むのも一緒だ。絶対にやるべきではない、返却をするべきだっていうような、結構強い、思想で考えられている方もいらっしゃれば、2つ目として、歴史的プロアドレスをこの、一時的な移転制度に当てはめたときに、どのように、取り扱うのかっていうところを、質問されている方もいらっしゃいました。ただ、これに対して提案者は具体的に、回答をすることが、できていませんでした。これ、歴史的プロアドレスがどのこの対象になり得るのかっていうところをどういう意図で、確認しているのかっていうのを、少し簡単にご説明いたしますと、こちらですね、移転元となる組織では、アドレスのステータスは、歴史的 PI アドレスでした。そして、一時移転先に、移転を行ったときに、この歴史的 PI アドレスは、ステータスは何になるのか。通常であれば、歴史的 PI アドレス移転したときは、PA になるのか、特殊用途 PA としてなるのか、というのが考えられるんですけれども、この時にステータスどうするのっていうところがまず1個目で、ステータスが変わったものを、移転元に返すときに、このアドレスのステータスは、歴史的 PI に戻るのか、それとも一度特有 PI や、PA に変わってしまったから、そちらのステータスとして、移転元に帰るのかっていうところ、これらの説明っていうのが、具体的に提案者からは聞けずに、もやもやとした形になってしまいました。さらには、RPKI のところで、この一時的な移転っていうのが影響する部分あるんじゃないのか、どう考えているのかっていうところも、聞かれていましたが、回答は、提案者からは得られていません。また、移転元と移転先の間、2社間の係争が発生したとき、APNIC 側の、対応、また APNIC にどれだけの責任所在というのがあるのかというのが、まだ明確じゃないので、なかなか難しいというような、ネガティブな反応もありました。はい。で、移転そのものと関係性はない、ない、移転そのものと関係性がない条件定義ということで、前回指摘があったところで、この1、2、3、4、5個目ですね。5個目の、遵守事項として挙げている部分も、いずれも、この、移転と直接的に関わる部分ではなくて、IPv6 だったり、RPK だったり、叶えたいことをちょっと提案者が盛り込んでしまったなというところで、関係性がないものをそのまま受け入れるっていうのは、なかなか難しいというところが、指摘されています。
一部賛成の声っていうのも上がったんですけれども、反対の方が圧倒的に多くてですね、結果的にはコンセンサスには至っていません。こちらの点に関しては、2回議論をすでに終了していますので、一度提案を早めてみまして、2回以降同じ提案をする場合には、新しい裁判をもらって、再度提案し直しという形になります。続きまして、プロップ159に移ります。IPv6 の最小割り振りサイズをスラッシュ32からスラッシュ36を変更というお話です。先ほど、谷崎さんから、ホットトピックスで、取り扱っていただきました通り、本提案に関しては、提案者不在というところで、議論は行われていません。ただ、せっかく、提案自体はあったので、提案の内容は軽くご紹介しておこうかなと思います。こちらはですね、IPv6 の現在の最小割り振りサイズというのは、スラッシュ32のサイズになっています。で、こちらを、サイズが大きすぎるとして、スラッシュ36に変更して、IPv4 の割り振りを受ける事業者は、スラッシュ36の IPv6 アドレスを割り振りを受ける資格を持つという形に、変更しようという提案でした。で、こちら、なぜ32から36に縮小しようと考えたかというと、現行の APNIC メンバーの料金計算を考えると、スラッシュ23の IPv4 アドレスホルダーは、IPv4 アドレスのみの割り振りを受けた場合と、IPv6 アドレス、スラッシュ32の割り振りを受けた場合と、30%ほど、料金に差が発生すると、提案者は述べておりました。この30%の料金の差を埋めるために何ができるか。ブロックアドレススラッシュ32にもういらないから、スラッシュ36に減らすことで、料金計算上、この30%の差を取り除ける経済的な障壁を、解消できるとして提案を行っていました。はい、当日の議論の前に、メーリングリスト上で、一応議論が行われたんですけども、ほとんどの方は、意見一つでした。まあ、料金問題を、料金問題の解決アプローチとして、ポリシーで解決しようとするべきではないということで、料金は、IP アドレスポリシーとは切り離されて考えられています。なので、料金問題解決するんであれば、アドレスポリシーを変更するのではなく、料金体系を、見直すように働きかけるのが正常の、行動、活動にというところで、批判的な見方が多かった様子です。そして、当日に関しては、まあ、提案者は現れずというところで、議論なしで、廃案扱いという形で、こちらの、プロップ159は終わりを迎えております。続きまして、プロップ160です。マルチ法の接続組織への IPv6 初期割り当てをスラッシュ44に変更ということで、お話ししていきますが、こちら、提案内容としましては、IPv4 アドレスの PII 割り当てを受けており、マルチ法の接続を要するものにおいては、IPv6 の最小割り当てサイズをスラッシュ44とするというような書き方を、しております。現行のポリシーでは、APNIC から IP アドレスの割り当てを受ける組織、IP アドレスホルダーの IPv6 アドレスの初期割り当てサイズはスラッシュ48となっております。で、この現行のスラッシュ48では、マルチ法の接続をする方々では、ちょっと足りないんじゃないかということを提案者は主張して、もう少し大きいサイズでスラッシュ44をもらえませんかということで、提案をしたようです。で、こちら、少し、時系列的に、お話を、していきたいんですけれども、まずこちらの提案が出たのが、2024年の8月の5日、バージョン1として、投稿されました。こちらの際には、若干タイトルも違っていて、もともとは、割り当て IPv4 アドレスは、スラッシュ24の場合は48を、スラッシュ23の場合には IPv6 スラッシュ44を割り当てるというような形で、提案文書が、書かれていました。ただ、メーリングリスト上で、その後議論が行われまして、また JPOPF の方でも、事前情報交換会という形で、情報交換、ディスカッションを行いまして、その際にも上がりました。IPv4 アドレスと IPv6 アドレスでは、アドレスのスケールが異なる。そして、まあ、尺度として、IPv4 を用いて IPv6 のサイズを決めるというのは、不適当であるというところが、 メーリングリスト上、および事前情報交換会で、指摘されまして、まあ、それを受けてですね、バージョン2が、この、エピニックでの OPM の前に、投稿が行われました。これが、9月の1日のことでした。この9月の1日の投稿で初めて、このマルチホームという言葉が出てきまして、マルチホーム接続の要件として、割り当てサイズを変更するという形に、提案が変更されました。この9月1日という日付は、OPM の5日前であって、まあ、同一の提案として扱うには、このマルチホームという条件を急に入れてきた割には、こう基準が変わりすぎているので、同じ提案として扱うのはなかなか難しいのか、もう少し議論の時間が必要じゃないかというところを感じました。ということで、今回のその OPM の場で、私の方からも、ちょっと議論の時間が足りないんじゃないか、JP の事前情報公開委員会の方では、このような形で、バージョン2での議論は行えていないので、もう少し、ディスカッションの時間が必要だというところは、オープンマイクの方で言わせてもらっています。はい、会場からの意見としましては、この、まあ、ボイスアドレスを削除とするという点、一応、このマルチホーム接続という形に言い換えて、解決したように見えるものの、このスラッシュ44というサイズ、本当に適当であるのか、主張する点の根拠が曖昧であるというところを指摘されています。また、必要であれば、スラッシュ48の後に追加で、割り振り、受けるというところは、可能であって、それは現行のポリシーの中でも可能であるので、わざわざそのサイズを変更する必要性っていうのは何じゃないかというところを指摘されています。IPv6 の割り当てサイズを拡大することで、経路修正の観点からそれてしまうというところも、懸念されています。ということで、まあ、懸念点非常に多くあったというところなので、多くの方は反対を入れておりました。まあ、反対多数でコンセンサスには至っておりません。結果として、メーリングリストへ差し戻しという形になっています。はい。こちらが今回、提案された、提案、最後の提案になります。プロップ161です。IoT への IPv6 アドレス使用です。こちらは、IPv6 アドレスは、インターネットに接続する電子機器、および非電子機器を含む IoT オブジェクトに割り当てることができる。デフォルトの初期 IPv6 割り振りサイズは、最小割り振りサイズに準拠する。ということで、IoT に関する記述を具体的に書こうというような提案でした。まあ、目的として、現行のポリシーの中には、IoT に対応するポリシーというのがないと提案者は主張していました。なので、具体的にそれらを記述し、LIR で、すいません、LIR でない組織が、これらの活動のために IPv6 の割り当てを要求する。明確な基準がないため、ホストマスターがこれが分配できないという事態を避けるために、新しい基準を作りたいというような話をしておりました。はい、メーリングリスト上の議論からということで、メーリングリスト上では、この IoT に関するトピックについて、かなり、多く、意見、コメントが寄せられておりました。その中で、提案者、ディスカッションを進める中で、現行のポリシーの中でも、この IoT に関して、十分に対応し得るのではないか、この非電子機器に対する割り当てっていうのも、解釈の中で、成立することができるんじゃないかというふうに、まあ、納得をしてしまいまして、まあ、ポリシー、現行のポリシーには IoT に対応するポリシーは存在しないとしていたが、まあ、禁止もされていない、解釈できる余地があるということで、まあ、確かになってしまって、まあ、提案者からは取り下げという形が取り行われました。結果的に、まあ、セッションの中では、この IoT 分野での IPv6 の活用方法として、具体的にどういうことがやれるのかというのが、語られる時間となりまして、まあ、提案としてではなく、まあ、情報共有のセッションとなりましたので、今回はコンセンサスというものは何もなく、セッションとしては終了となっております。はい。というわけで、今回は、提案者から取り下げられたり、提案者が来なかったりと、まあ、様々なステータスがあったんですけれども、まあ、論点の、提案が行われまして、議論が行われております。はい。少し長くなりましたが、最後に、次回のエピニックミーティングをご紹介して、私からのパートは終わりにしたいと思います。次回、アプリコット2025エピニック59は、2025年の2月の19日から27日まで、マレーシアのプトラジャヤというところで行われます。プトラジャヤは、あんまり 聞き馴染みのない場所かなと思いますが、簡単に言うと、クアラルンプールのお隣ということで、まあ、比較的アクセスはしやすい場所なのかなと思っております。はい、すでにオープン、ウェブページもオープンになっておりまして、その方々も適用になっておりますので、ぜひ、こちら URL の方を確認いただければと思います。もともと、このアプリごとに35、エピンク59に関しては、バングラデシュのダッカも予定しておりましたが、あまりにも変更というところで、なっております。はい。次回以降、現在決まっているところでは、次回単独会はベトナムのガナンで、その次は、アプリコットはインドネシアのジャカルタというふうに書かれていたので、おそらくエピニックもこのインドネシアジャカルタになるのかなというところで、見込んでおります。はい。エピニックミーティングをどこでやるのっていうのを決めているのはどういう仕組みでやっているのかっていうところは、こちら、参考に書きましたブログだったりとか、エピニックミーティングのホームページ見ていただくと分かりやすいのかなと思いますので、ぜひご参考にしていただければと思います。はい。駆け足になりましたが、私からは以上になります。
高橋さんどうもありがとうございました。はい、何か質問等々ございますでしょうか。大丈夫ですかね。はい。はい、じゃあ一応、中川さんの方の発表もこれで終わりにしたいと思います。どうも中川さんありがとうございました。